第10回、ヌアディブ、2006年10月。日誌第10回は、マイルのお母さんが書いています。マイルの母より。サハラ砂漠から吹いてくる乾いた熱風が、4日間も休みなく吹き荒れ、気温は夜も高いままで終日下がることはありませんでした。吹き荒れる砂で空は赤っぽく見え、私たちのボートにもその砂の色がついてしまうほどでした。こんな中、浜辺で決闘を図るのはものすごく大変です。防水バッグを風下に向けて広げ、測定器の中に砂が入らないよう、測定器を保護しながら測定することにしました。こうでもしなければ、測定器はほんの何秒かで砂だらけになってしまいます。砂嵐が電子機器には大敵に違いないのに、アキチェックはいつもと変わりなく正確に動いてくれました。私たちは日中の一番暑くなる時間帯は、雨よけ用のテントを日よけ代わりに張って、その下で過ごしました。マイルは時々我慢できなくなって海に飛び込むこともありましたが、すぐに喉が渇くので水分をたくさん取らせました。日中の暑さにはとても耐えられないので、浜に降りるのは早朝と午後の遅い時間だけにしました。浜辺から先にはさまざまな地形が広がっていました。まず目につくのは砂丘です。ここでは風が作り出す素晴らしい砂模様をいつも見ることができました。それから浅瀬、潮が引くと海岸から2、3キロも伸びる干潟になります。ここにはハマグリがいますが、地元の人は食べないそうです。引き潮が半分だけ進むと、干潟にはところどころに深さ60センチほどお湯がたまります。体を沈めると湯船に浸かっているみたいで、とっても気持ちがいいのです。しかもお湯が引いていくときは、天然のジャグジーみたいで、長い散歩の後に体を休めるには最高でした。今日はジャッカルの足跡をたどってみました。足跡は浜辺にも砂丘にも、辺り一面に残っていますが、実際にジャッカルの姿を見かけたことはありません。すごく頭のいい動物です。ある夜、遠吠えに目を覚ましたこともありました。実物を見てみたかったのですが、一晩中浜辺でキャンプして見張っていない限りは無理でしょう。石膏で足跡の模型を取るのをマイルは面白がって手伝いました。浜辺にはピンク色をした優美なフラミンゴと鵜がいましたが、体が重すぎるのか、もともと不器用なのか、空を飛ぶのが苦手なようでした。人に慣れていないせいで、かえって警戒心がないのか、20メートル以内まで近づくことができました。小さな海鳥たちは私たちの船にやってくるので、手で触ることもできました。昨日は絵を描いているマイルのところに1羽やってきて、机に止まっていたくらいです。マイルは水泳、散歩、それからコレクションのための貝殻拾いなど、結構忙しくしていました。私たちが網を仕掛けるのを手伝うこともありました。網を仕掛けておけば、いつも新鮮な魚を食べることができます。でも時々、この網に小型のサメがかかることがありました。この前、海から引き上げてみると、死んだサメがかかっていました。まだ生きていれば話してあげたのですが、マイルはそのサメを詳しく観察しました。肌はヤスリのようにザラザラしていて、体は流線形、歯は小さいけれどたくさんありました。観察が終わってから、そのサメを毎晩ジャッカルが通る浜辺の端の小高い丘の上に置いておきました。次の朝、ちょうどその場所までジャッカルの足跡が残っているのを見つけました。サメは亡くなっています。ジャッカルにはすごいごちそうだから、きっと大喜びだったわよね、とマイルは言いました。サメのいる浜なので、マイルが泳ぐときは私たちがいつも見張っていましたし、彼女自身もずいぶん気をつけていました。例えば泳ぐ場所では釣りもしませんでしたし、網にかかった魚をさばくのも避けました。匂いで大きなサメを引きつけるといけないからです。この海岸には人は住んでいませんでした。小屋らしいものが2つ3つ立っていましたが、時々漁師が使っているだけで、たくさんの人を見かけることはありませんでした。漁師たちは臆病なのか、自分たちから話しかけてくることはほとんどありませんでした。それでも時々私たちの方に近づいてくる勇敢な漁師もいました。魚を売ろうというのではなく、タバコや水を少しもらえないかと尋ねてくるのです。ここでは水は特に貴重品です。そんな機会にはもちろん話をするようにしていました。 こちらから話をするために近づいていくこともありましたが、話しかけられた漁師たちは、自分たちが私たちに興味を持たれていることにかなり驚いていました。エトワール湾の手前に、砂丘の中に家が何軒か固まって立っているのが見えました。私たちは、これが村だったらラッキーね、蜃気楼じゃなければいいわね、などと話しながら、その集落に向かいました。叶わない望みと知りつつも、野菜が買えるかも、という期待を捨てきれませんでした。残念ながらお店はたった一軒しかなく、しかも売っていたのはジュースが少々、虫が食ったピーナッツ、そして石鹸だけでした。運が悪かったようです。でも店の主人がお茶をご馳走したいと、店の裏手にある自宅に案内してくれました。彼はワヒードという名前です。自宅はカーペットの上にマットレスとクッション、そしてお茶の道具と液体燃料を燃やして使うコンロがあるだけの、とても質素な家です。家具はありませんでした。すぐに準備が整ったようで、いよいよモーリタニア名物のお茶の儀式が始まりました。マイルが興味津々なのに気づいたワヒードは、フランス語にモーリタニア語を交えながら、お茶の入れ方を丁寧に説明してくれました。モーリタニアは世界でも有数のお茶の消費国で、お茶の入れ方にも作法があり、子供の頃に親から習うといいます。ポットに沸いたお湯にお茶の葉と大量の砂糖を入れると、ワヒードはそのポットをコンロから持ち上げ、その腕を思い切り高々と振り上げました。これには本当にびっくりしました。しかもそんなに高く掲げたポットから小さなカップに一滴もこぼさずにお茶を注ぐのです。高く掲げるのは泡を作るためだといいます。モーリタニアではお茶をかなり甘くして飲むようですが、午後の早い時間にマイルがそんな甘いものを飲めるわけがありません。ワヒードに事情を説明すると、彼の妹も糖尿病なので慣れているよと言います。ワヒードは気の毒だねと言いながら、マイルのために砂糖なしのお茶を入れてくれました。ワヒードは、妹は人工甘味料を使っているせいかもしれないと言っていました。モーリタニアは2型糖尿病患者が多いと言います。砂糖やでんぷんを取りすぎているのに運動はほとんどしないようです。ヌアディブの薬局では血糖測定器が売っていて、最新のモデルのものもあり、値段は40から180ユーロくらいでした。血液用や尿検査用の試験紙も手に入ります。ペン型のインスリン注射器はありますが、インスリンがなかなか手に入りませんし、薬局でもあまり種類を知らないようでした。経口血糖効果薬も数種類はあります。年に2回スペイン人の専門医がチェックをしにやってくるのだそうです。モーリタニアの他の町での状況は分かりませんが、ヌアディブの薬局に来ていた人が、アフリカではまがいものの薬が出回っているから気をつけてねと教えてくれました。この素晴らしい自然に囲まれたエトワール湾で3週間を過ごしましたが、ビザが切れかかっていたため、ヌアディブに戻らなければならなくなりました。地元の人たちはみんな親切だったし、マイルはもう少し滞在したがりましたが、セネガルではまだ雨季が明けていませんでしたし、やはりビザを切り替えておいた方が良いと判断しました。ものすごく暑い部屋に2時間待たされて、やっと新しいビザを取りました。そのまま買い物に出る予定でしたが、あまりの暑さに疲れ果て、買い物は次の日に延期することにしました。ヌアディブの街ではユニークなものをいろいろと見ることができ、とても面白かったです。メインストリートには一昔前のメルセデスやルノーが継ぎはぎだらけではありますが、まだ走っていました。ここの修理工は随分と腕がいいに違いありません。ロバの引く荷車はガスボンベや農作物からコンピューターまで、ありとあらゆるものを積んで交通規制などお構いなしに進んでいきます。この雑踏の中を何にもぶつからず歩くには、頭の後ろにも目が必要だとさえ思ったほどです。その上、ロバやヤギが食べ物を求めてうろついていて、ゴミ箱を漁ったり、店の前の餌かごに入った残り物の野菜を食べたりしています。露店には木のテーブルの上にお茶のセットを並べただけの喫茶店から、ミントの小枝を売っている店、果物や野菜を売っている店など何でもありました。野菜を売っている露店は女性がやっていることが多いようでした。
ここにヌアディブのメインストリートを歩いているマイルの後ろ姿の写真があります。この通りの両端にはたくさんの露店が並んでいます。中央には ロバが引く荷車の荷台が映っており、山高く積まれた野菜の袋の一つを露店の人が下ろして店に並べようとしています。マイルは歩きながら横を向いてその様子を見ています。マイルは薄いブルーの帽子を目深にかぶり、デニムの T シャツとピンクの短パンを履いています。背中には黒いリュックを背負っています。
市場として決められた場所はなさそうでしたが、時間さえかければ何でも見つかると思えるほど、おびただしい数の小さいお店がびっしりと軒を並べているところがありました。肉屋が2軒ありましたが、どちらも薄汚れた店構えで、その場で動物をさばいているため、壁には血のしみがつき、ハエがたかっていました。灰色の石を売っている店もありました。マイルが父親に何の店か尋ねていると、店の主人がそれを聞きつけて、それが石ではなく砂漠から運ばれてきた岩塩だと教えてくれました。岩塩はラクダが運んでいるのではなく、700キロメートルほど内陸に入ったところからこの港まで伸びている鉄鉱石運搬用の鉄道で運ばれてきたとも教えてくれました。面白かったのは、お茶のセットを買ったお店で飲み物の缶をリサイクルして作った粉ふるい機が売られていたことです。この地で小麦粉を買ったら、同時に粉ふるい機も買わなくてはいけないと言われています。なぜかというと、小麦粉には植物を食べるゾウムシが混じっており、そのままでは料理に使えないからです。パンはというと、とてもおいしいバケットがありました。ただサハラ砂漠から乾いた風が吹いてくるため、口にするとザラザラとした感じがしました。砂の国にいるのだから避けることはできないのでしょう。マイルのお気に入りは、ナツメヤシを売る露店が並んでいる通りです。いろんな種類を売っていて、どんな人の好みにも合うものが見つかりそうでした。おいしいと思ったのは、イランのアッタール地方産のものでした。マイルは何個か食べて血糖値を測ってみましたが、ちょうど果物1個と同じくらいの糖分があるにもかかわらず、影響はありませんでした。
ここに3人の女性が露店で果物を買っている写真があります。露店には木の箱が4つ並べられ、その中に朱色の果物があふれんばかりに盛られています。その他にもスイカや芋も売られています。3人のうち一番端で後ろ姿を見せているのがマイルのお母さんです。彼女は白い帽子をかぶり、白い T シャツと紺のパンツを履いています。背中にはブラウンのリュックをかけています。他の2人の女性と同じように果物を熱心に選んでいます。ここにマイルがお母さんと一緒にお店で買い物をしている写真があります。マイルのお母さんはカウンターで買ったものを箱に詰め、マイルはその傍らで店の棚を見ながら買うものを検討しているようです。左手を腰に、右手を口元に当て思案しているような様子です。店の棚には飲料でしょうか、たくさんの瓶が並んでいます。壁には米袋のようなものが見え、後ろには果物の入った網の袋が置かれています。マイルはデニムの半袖シャツとピンクのパンツを履いています。店の中には他にも2人、買い物をしている人の後ろ姿が見られます。
今朝町に行く用意をしていると、パトロール船が25メートルほどもある丸木舟を牽引してドックに入ってきました。10代から20代の若者が100人くらいいるでしょうか。パトロール船のデッキにひしめき合っていました。帽子やスキージャケットなどを身につけている者もいましたが、ほとんどは T シャツを2枚重ねただけで寒さをしのごうと思っていたようです。モーリタニアの軍兵に伴われて船を降りると、手続きのためにどこかに連れて行かれるまでドックで待つのです。どの顔にも悲しみがにじみ、落胆の色が隠せません。彼らの旅はここで終わったのです。財産をはたいて業者に手数料を払ったとしても、もうなすすべもありません。ヨーロッパへ渡るために大金を借り、手持ちのものをすべて売り払って資金を作ったものが多いのです。故国では家族が仕送りを待っているのを知りながら、彼らにはどうすることもできません。10歳のマイルにこれらのことを理解させるのは難しいのですが、それでも私たちは彼女にニジェールの貧困や飢餓のことを説明しました。木の葉っぱを食べて飢えをしのいでいる人々がいるということを。アフリカに着く前に話をしていたので、実際に目で見てアフリカの人たちの生活ぶりがフランスとは違うということを確かめることができたようです。 ここでは自分と同じぐらいか、それよりももっと小さい子供たちが家もなく、道端で物乞いをしながら暮らしているのを見て、彼女なりに複雑な気持ちになったようです。
以上で第10回ルアディブを終わります。以上、音読、浅田敦子、ナレーション、吉村幸男。